8、募金。病院を退職し、西千石町の森医院を本拠とした宗次郎は、早速盲学校設立のための資金集めに取り掛かった。まず鹿児島に来て3年の間に懇意になった3人の友人に集まってもらい、鹿児島に盲学校を設立するということについて相談に乗ってもらった。琴の教授をしていた森山義満、数学塾をやっていた松村文吉、伊集院東一郎の3人である。学校設立に賛成し、いろいろと意見を述べ助言もしてくれたが、この3人はあくまで相談相手であって、実際の活動や援助は期待できず、宗次郎一人で取り組まねばならなかった。手始めは何といっても設立基金の募集である。あちこち寄付をもらって回るのに、盲人の宗次郎一人では何とも不便である。そこで助手として書生を一人頼むことにした。彼の義豊という弱視の青年で、その時18歳であった。彼の自宅は城山の照国神社の脇の細い坂道を3、400メートル登ったところにあり、毎日その道を下って宗次郎の家に通ってきた。宗次郎は午前中はマッサージ師として患者の治療をしたり、このハエノに技術指導をしたりして、午後になると二人連れで毎日のように鹿児島市内をあちこちと募金に歩き回った。相談相手の3人をはじめ、知人にめぼしい融資を教えてもらい、見込みのありそうな家を次々とハエノの手引きを頼りに回った。訪問して自己紹介をし、鹿児島に盲学校を設立することの必要性を説き、寄付をお願いする。突然の訪問と寄付依頼である。必ずしも良い顔をしてくれる相手ばかりとは限らない。悲しく悔しい思いをすることも多かった。だが3年間伝春病院に勤めていた間に、多少は名前も知られていたので、それが募金の際には大きな力となってくれた。最初にもらった寄付は2円であった。2円といっても当時は決して少額の金ではなかった。週刊朝日に数年間連載された値段の風俗誌を参考にすると、当時の日雇い労働者の賃金が40銭で、昭和56年のそれが平均約7000円であるから、実に17500倍になっており、それで換算すると当時の2円は現在の35000円に相当する。もっとも全てが17000倍になったわけでなく、大工の手間賃は12000倍余り、巡査や小学校教員の月給で約10000倍であり、東京都内の同じ場所の同じ広さの家の家賃とか切りダンスなどは50000倍を超えており、生活必需品や文房具などの多くは2000倍から5000倍くらいの間で、一概には何倍とは言えないが、当時の2円という金には相当の重みがあったことは確かであろう。そのうち3円とか5円も寄付してくれる人もぼつぼつと出てきた。しかし宗次郎はもっとまとまった高額の寄付が欲しかった。それで当時天保山に居を構えていた最初子爵に寄付を依頼に行くことにした。立派な人物で話のわかる人だということであり、また資産家でもあるということだから、ことによると30円ぐらいはもらえるかもしれないね。ある日の夕方、助手の生野に案内してもらい、みちみち期待を込めてこんな話をしながら竹の橋を渡って最初邸へと向かった。最初邸に到着して出てきた人に訪問の趣旨を告げると、門前払いも食わされずに座敷に障子入れられた。これは望みがありそうだと胸をときめかせて待っていると、やがて老子爵が姿を現した。座に着くや否や開口一番、内国家という声が飛んできた。宗次郎は鹿児島にぜひ盲学校が必要であること、それを自分が作ろうと思っていること、そのために寄付をいただきたくお願いに来たことを一生懸命になって話した。黙って聞いていた子爵は宗次郎の話が終わるや否や、なんち、小偽が学校どん立ついこっがでくいもんか、やめやめ、何を言うか、お前のような青二歳に学校など建てることができるものか、やめろやめろと言って席を立っていった。 頭ごなしに浴びせかけられた宗次郎はがっくりし、挨拶もそこそこに退散した。さすがに答えたと見えて、助手の生野は、先生、もう古言の三個茶やめもんそや。先生、もうこんなにきついことはやめましょうよ、と泣くように言う。それを慰め慰めとぼとぼと帰る宗次郎自身。25、6歳の若い者がこんなことを言って歩いても、生意気なやつが、と悪行を浴びせかけられるのが当たり前かもしれない、と思ったが、しかしやめるわけにはいかない。そんなことがあってから1ヶ月ほど経ったある晩、玄関先で、おい、大もおらんとか、と大きな声がする。はい、おります、と宗次郎が急いで玄関に出ていくと、こん前寄付もろけ来たやちゃおらんとか、おや最初じゃ、こん前来たときゃ害散らけたどん、歓迎見て、やっぱりくるっこてしたで、こいかめつ、一円ずっくるで、おいげえといけっけ。この前寄付もらいに来たやつはいないのか、俺は最初だ。この前来たときは叱り散らしたけれど、考えてみて、やはりくれてやることにしたので、これから毎月一円ずつくれてやるから、俺の家に取りに来い、と言って立ち去った。おそらく宗次郎たちが訪問した後、宗次郎のことについて、人物とかその決意がいい加減のものではないとかいうことを他の人に聞いて応援する気になったのであろう。明治維新の原動力となった薩摩藩の気風が当時の鹿児島にはまだ残っていて、よそ者の青年であっても社会のために新しいことを始めようという時には積極的に応援してくれる有志が少なくなかった。当時の鹿児島市長上村啓吉も宗次郎の理想を理解し熱意を買ってくれて、影に日に宗次郎を応援し、相談にも親身になって応じてくれ、大きな心の支えになってくれたということである。いろいろなことはあったが、35年の12月、36年の1月2月の3ヶ月間で300円近くの学校設立基金を集めることができた。宗次郎の口述筆記によると300円、昭和27年宗次郎が鹿児島盲学校に招かれて講演した時の話では1000円と大きく額がかけ離れているが、その後の状況、当時の物価などから推察して前者の額が妥当ではないかと考え、ここでは前者を取った。また入学を希望している生徒の一人、松本の義兄で前田豊吉という人がいたが、この人は大門口にある料亭花月の帳場の仕事をしていた。彼は宗次郎の志に感激し、また学校設立が実現すれば義兄も早速恩恵に良くすことができることもあって、学校維持費は私が花月の帳場を辞めて慈善賞をやって稼ぎ出しますから、どうか心配はしないでください、と心強いことを言ってくれた。実際に前田は学校設立と同時に花月を辞めて慈善賞として学校維持費を稼ぐために頑張ってくれた。慈善賞というのは、手車にタバコ、タオル、石鹸などの日用品を積んで盲学校の趣旨を説明し、理解してくれた人たちにこれらのやや割高な品物を買ってもらって協力してもらおうという仕事である。最初のうちは同情して協力してくれる人も多く、物珍しさも手伝って売れ行きもよく、本人も大いに感激して奮闘していたが、人間というのは飽きやすいもので、人々の同情や関心も自然と薄らいでくる。人情の常でいかんともしがたく、1年足らずで元金にまで食い込んでしまい、どうにも手の下しようがなくなり、前田もこの仕事を辞めざるを得なくなってしまった。9、学校創立。こうして学校設立基金はなんとか目処が立った。300円という金額は現在の200万円から300万円の価値はあったであろうから、決して十分というわけにはいかないが、生徒が8名であるから小さな家を借り、何人かの職員を雇い、そして幾ばくかの雑費程度なら当分はやっていける見込みがついたのであろう。次は学校設立の認可を得なければならない。出願の手続きについていろいろと調べてみると、当時の法律では、盲部だけではダメで、 ロアブも置かなくてはならないとのことである。宗次郎はモーセのことしか考えていなかったので対策に困った。そこで当時市内の片馬場の知事官舎の近くに住んでいた予備役の坂本少将宅を訪れて、この問題についてどうしたものだろうかと相談した。都合のよいことに少将は、私の親戚の娘で京都モア学院を卒業したのがいるので、その子をローア部の教員として採用してくれれば当方もありがたいし、ローア部を作ることもできるのではないかという。渡りに船とすぐにそうすることに決め、これでその問題も片付いたので書類を整えて認可の申請手続きを取った。採用した坂本少将の親戚の娘が移住院菊で、当時24、5歳、佐渡原学院口述に勤めていた。彼女の月給を5円とした。その頃巡査や小学校の青訓堂の初任給が10円前後であったから、決して良い給料とは言えないが、それでも佐渡原学院に勤めるよりは良かったのだろう。その次が校舎である。あちこち物色した挙句、市内山の口町の永井弁護士宅の東隣にある大きな空き家を借りることにした。部屋が7、8室あり、家賃が月13円50銭であった。これでどうやら準備は整った。そこで当時鹿児島で羽振りを聞かせていた町田実績に、当座の資金も教師も校舎もなんとか目処がついたのだが、まだ県の認可が下りない、どうしたものだろうかと相談すると、早く開校式をやれという返事。そこで明治36年2月2日の良き日を選び、ささやかな開校式を挙行した。校名は鹿児島慈恵モア学院として看板も掲げた。新聞記事、モア学校開校式。予期のごとく当市山の口町なる新設鹿児島モア学校開校式は昨日午後3時より開催されたるが、来会者は両本願寺薬草賛成寄付者有志者及び本社員等にて、式は総額をもって始まり、まず校長南雲氏式辞を述べ、次に同校職員阿社伊集院菊子は黒板に社辞を記し終わりて、創価の記号を試み、次に孟社松本光子展示法によりて祝辞を述べ、次に小原衣装氏は来賓として祝辞演説をなし、次に関係者数名の祝辞朗読あり、最後に松村製品氏は開校の詩意と事業とについて年頃に演述して大法事前家の同情を求め、ここにて式を終わり、しばし休憩中坂の経をありて、琴三味線呼吸尺八合奏の余興あり、来賓には記念杯一個ずつを寄贈したるが、誠に静粛なる会合にて列席者は孟阿社各自の儀芸にいずれも深き同情を表して思い思いに退散したり、哀れ孝子の人人君子を振るってこの教を助け他日に大成せしめたきものなり。明治36年2月3日鹿児島新聞現南日本新聞より転載。これが現在の鹿児島県立鹿児島盲学校および鹿児島県立鹿児島老学校の前身であり、両校では現在でもこの2月2日を創立記念日として毎年記念式典と記念行事を催して往時を偲んでいる。来賓として出席してくれる講演者有志の都合もあり、開式は午後の1時からとした。参列したのは入学生が生の松本坂本木島別府の毛部5名とローア部3名の計8名、職員が校長と兼ねて毛部を担当する南雲宗次郎、ローア部担当の伊集院菊、数学の松村文吉、琴の森山義満の4名、他に宗次郎が校長と設立者理事長の両者に名を連ねることを避けるために混成して就任してもらった設立者の伊集院東一郎をはじめ、学校創立に理解を示し 協力してくれた来賓有志が14名であった。これも一生期には約40名の来賓とあり、講演の時は有志十何名かと大きく違っているが、ここでは後者を取った。こうしてとにもかくにも学校は発足した。宗次郎の執念が見事に実ったわけであるが、これで安心していられる状況ではない。むしろ本格的な苦労の日々が続くのはこれからである。同年3月25日開校式に遅れること54日県から正式に認可するという通知が届いた。学校維持費としては家賃の13円50銭、移住員、松村、森山の3名の職員の給料、それに消耗品費等の雑費を含めて、だいたい月額30円くらいあれば、なんとかやっていけそうであった。経費節減のため、宗次郎自身は無給とした。そのため彼は、生活のもとを稼ぐために、放課後、針やあんまの治療を続けた。学校会計の公正を期するために、同年4月、6名の人たちに評議員を委嘱し、経営上の問題は、すべてこの評議員会に諮り、賛成を得て実施することとした。6名の名は、中村平保、山岡国吉、本田久之助、岡田亀之助、飛岡宇一郎、関田耕作である。以後何か重要な問題に直面した場合には、必ずこの6人の評議員に集まってもらい、相談に乗ってもらった。この人たちに経済的な援助は期待できなかったが、宗次郎が失意のどん底にいるとき、あるいは判断しかねて困惑しているとき、この人たちの助言と激励が何よりも頼りになり力となった。宗次郎は一生期の中で、この6名の評議員の功績は、この盲学校の存在する限り永遠に忘れるべきではないとその思いを述べている。開校後間もないこの年の6月、学校維持費を得る一つの事業として市内の中座で事前演芸会を開催したが、その開会の挨拶に山岡評議員が熱弁を振るって観客に大きな感銘を与えたこともあって、大成功を収め300円の純益があった。これを事前賞の資金とした。十分な資金を得て、一時は事前賞も大変活発に活動して収益を上げ、この分なら学校の維持費もなんとかなりそうだと一安心したが、前述したように長続きせず、こと志と反して売れ行きは急速に落ち、間もなく元金まで食い込んでしまって廃止するのやむなきに至った。前田が事前賞を退職したからといって、そのまま辞めてしまったのでは、世間の事前賞に対する、ひいては盲亜学校に対する信用まで失墜してしまってはならないと考えた宗次郎は、商品を自分の背に負って授業の余暇に1日4時間ほど毎日特殊科の間を売って回った。評議員の中村平保宅などでは実によく買ってくれたということである。しかしこうした日々を過ごすうちに、宗次郎もいろいろと考えた。このような仕事は時間的にも体力的にも長く続くものではないし、また物品販売のわずかな利益で学校経営をすること自体、初めから無理なことであったと悟った。とすれば、これに代わるより確実で永続性のある現金収入の方策を見出さねばならない。学校創設者になってもらった移住院東一郎は24、5歳の若年であり、就任してもらった経緯からも、その任ではなく、期待すべきでもなかった。結局最後は、自分一人でその責任を負わなければならないと、初めから覚悟はしていたものの、宗次郎にとっては、苦しい日の連続であった。こうして学校創立の年、明治36年は、慌ただしく暮れていったのである。明けて明治37年、年は変わり、月は移っても、財政難は依然として変わらない。家賃も3、4ヶ月分滞納となるありさまで、これから先どうやってこの苦境を切り抜けていこうかと思い悩み、前途に不安を抱き、夜も眠れない毎日なのに、生徒だけは次第に増えてくる。 その上思いもかけぬことであったが、正月が過ぎて2月に入ると日露の国交が急を告げ、8月には仁川沖で戦闘状態に入ったと聞かされた。日露戦争が始まったことにも驚いたが、宗次郎にとってはこのような時局になったためにモア教育などという地味なものに対する関心が薄れ、一層学校維持資金の獲得、ひいては学校運営という事業が困難になっていくのではないかという不安が増大して、いても立ってもいられない状況となった。10、結婚、学校閉鎖。折も折、郷里の山形から宗次郎宛てに一通の電報が届いた。父帰得、すぐ帰れ。平素物に動じない宗次郎もこの時ばかりは途方に暮れた。学校も大事な時であるが、父が重体と聞いては帰らないわけにもいかない。評議員会の了解を得て、公務一切を設立者の伊集院東一郎に託し、孟生だけは一時休業とすることに決め、3月15日、後ろ髪引かれる思いで鹿児島を出発した。船や汽車を乗り継いで、やっとの思いで山形の実家に帰り着いてみると、死に目に会えるかどうか、途中案じ続けてきた危篤のはずの父は、元気ピンピンしているではないか。不審に思って問いただす宗次郎に、父は笑って、遠い南の果ての鹿児島に、目の不自由なお前を、いつまでも一人で置いておくのは、何としても心配でたまらない。結婚して、身の回りの世話をしてくれる人がついていると思えば、少しは気が休まるのではないかと思ってな。そう言ってやっても、お前のことだから、おそらく忙しいと言って帰っては来ないだろう。だが、いくらお前でも、この父が危篤と聞けば、何を置いても帰ってくるだろうと考えて、あんな電報を打ったのだ。どうだ、せっかく帰ったのだから、この機会に良い相手を見つけてあるので、結婚して鹿児島に連れて行かないか、という返事。父帰得の嘘も、こう思う親心から出たものであれば、怒ることもならず、父の勧めに従って身を固める気になった。一週間ほどの間に、話はトントン拍子に進み、3月の末に、わずかの身内が集まって簡潔な結婚式を挙げた。その相手が沢子夫人である。式が終わると宗次郎は、夫人を伴って早々に山形を立ち、鹿児島に戻った。汽車、船を乗り継いで、錦江湾に入港したのが4月7日であった。上陸してまっすぐに学校に駆けつけた。門前について、ご覧、これが私の作った学校だよ。傍らの沢子夫人に誇らしげに言うと、夫人が、でも門が閉まっていて、菓子屋の札が貼ってありますよ、の返事。林家に聞いてみると、相手がこの学校の校長であるとは知らず、詳しいことは知らないが、2月の末頃、借金がかさんでどうにもならなくなったよそ者の校長どんが、どこかに逃げ出してしまったという評判で、家主も今までの家賃もだいぶ滞っているし、こんなことではいつまでも貸しておくわけにはいかん、と閉めてしまったらしいですよ、と教えてくれた。帰郷の前に工事を託した設立者の伊集院宅に行って、彼の話を聞くことにした。伊集院から聞かされた話も同じようなことであった。彼は彼なりに設立者として、また宗次郎からすべてを任された立場から懸命になって奔走し、かつ弁解したが、校長が必ずまた鹿児島に帰ってくると断言できるか。このままでは家賃の借金がかさむばかりだが、あなたが責任を持って支払ってくれるのか、と迫られると、移住員としても強いことは言えず、結局家主の処置に同意せざるを得なかったという。移住員の処置は彼の立場としては当然で、文句をつける筋合いはない。だが宗次郎としては苦心の末にやっと開校し、なんとか軌道に乗りかかっていた学校が、彼が留守したばかりに消滅してしまったことが残念でならない。歯ぎしりして悔しがった。家賃を多く滞らせていたにせよ、自分さえ留守にしなければ、なんとかやりくりをして急場をしのげたに違いない。だがとにかく、借金をそのままにして留守にした自分が悪い。しかしそのうち必ず学校を再開してみせるぞと固く自信に誓った。 ところで差し当たって今夜寝るところがない。そこで天神馬場にある篠塚という家に空き部屋があると教えてくれる人がいて、とりあえずそこに曲がりして再起を図ることにした。帰りついて早々のことで、宗次郎も驚いたり残念がったりであったろうが、気の毒だったのは沢子夫人である。盲人ながら独力で盲阿学校を創設し、若年ながらその初代校長であるという夫の話を信じて、はるばる山形から夫に従ってきてみれば、学校どころか今夜泊まるところから見つけねばならないという現実に驚きもし落胆もし、さぞや心細かったことだろう。故郷の山形を離れること2,004キロ、言葉もほとんど通じない異郷で、頼りとする夫は全盲の人。鹿児島での第一夜の沢子夫人の夢はどんな夢であっただろうか。夢どころではなく、まんじりともせずに夜が明けたのであろうか。翌朝目覚めると、早速に宗次郎の学校再開の活動は始まった。幸いに二の丸に住む評議員の弁護士、本田久之助宅の裏に、4万の空き室があると教えてくれた人がいた。調べてみると、6畳が見間に4畳半が一間である。6畳の3部屋を教室にして、4畳半を自分たちの住まいにすれば、すぐにでも学校が再開できるではないか。喜んだ宗次郎は、早速家主のところへ相談に出かけた。貸してもよいが、前家賃で7円だという。7円というのは決して高い家賃ではないのだが、手元にその7円の持ち合わせがない。当時の状況では、今までに随分無理を言って無心しているので、これ以上貸してくれそうな当てもない。また、今さら借金を申し込む顔もない。さりとて、質屋で工面しようと思っても、質草になりそうな品物がない。途方に暮れたが、そのうちふと明暗が浮かんだ。というのは、今度帰省したとき、持っていれば何かの役に立つこともあろうから、と、父が父祖伝来の名刀一振りを宗次郎に与えた。再退して、再び遠い鹿児島に旅立てば、性別か、あるいは死別となるかもしれない。そう考えた父の形見としての思いが込められていたのであろう。この刀を質屋に持ち込んでみたところで、大した額を貸してくれはしないだろうが、心ある人に事情を訴えて、刀を担保に7円の借金をお願いしたら、聞いてくれる人があるかもしれない。宗次郎は刀包みを持って、評議員の飛岡宇一郎を訪れ、要件を切り出した。話を聞き終わった飛岡は、黙って刀を手元に引き寄せた。鞘を払って刀身を見つめていた彼は、宗次郎に向かって、この刀は御尊父の形見の品ですから、お持ち帰りください。事情はよくわかりました。その7円は、私が寄付させていただきましょう。と言って、7円を丁寧に紙に包んで差し出した。宗次郎は飛び上がるほど嬉しかった。この時の嬉しさは、終生忘れ得ぬものであったと、後に述懐している。こうして思ったより早く、再び城山の下、二の丸の一角に、鹿児島慈恵盲阿学院の看板を上げることができ、生徒たちも続々と帰ってきた。学校が以前の状態に帰ると、またぼつぼつと入学を希望する者が出てきて、生徒の数は増え出した。生徒の増えるのは結構なことではあるが、宗次郎には学校維持費をどうやって確保していくかという頭の痛い問題が依然として未解決である。ここで宗次郎が思いついたのが、慈恵会三女会員制というものである。盲阿教育を理解・援助してくれる市内の名士に三女会員になってもらい、会員から月一口実践の会費を拠出してもらって、これで学校の維持費を賄っていくという考えである。そのためには、相当多くの会員を獲得しなくてはならない。宗次郎は放課後時間を作っては、市内をあちこち回り、心当たりや知人に紹介された家を次々に訪ねて、会員になってくれるよう説得して歩いた。初対面ですぐに話に乗ってくれる人が多いわけもなく、話に耳を傾けて同情はしてくれても、必ずしも快く会員になってくれるとは限らない。時には まるで押し売りか何かのように門前払いを食わされることもあった。会員募集に時間を取られて、針やあんまで生活費を稼ぐ余裕がなく、団子を2000買ってきて、夫婦で一時の飢えをしのいだことも幸々であった。会員になってくれた人たちでも、毎月毎月実践をもらいに来られるとなると、中には良い顔をしない人も出てくる。そこで宗次郎は、沢夫人に半紙を買ってこさせ、それで封筒を作らせ、実践の会費を拠出してくれた人に、サービスとして10枚一組の封筒を進呈することにした。このような努力を続けて会員も150人にも増え、会費も月に15円から20円近く集まるようになって、かろうじて学校を維持していける状態になってきた。その頃の話である。暑さの厳しい夏の一日、あまりの暑さに宗次郎は上半身裸のままで部屋に座っていた。そこに一人の来訪者があった。つい裸のままで質問に答えているうちに、話に花が咲いて、だいぶ長い時間が経った。話しぶりからして相当な社会的地位にある紳士らしいとは感じていたが、いよいよ帰ろうという時になって、僕は関谷三郎です。貴君のモア学校に対する情熱と努力に対しては、金がね深く敬服しています。僕でお役に立つことがあったら、遠慮せずに声をかけてください、と言った。関谷は当時の県の内務部長である。裸の宗次郎は、今さら着物を着るわけにもゆかず、恥ずかしい思いをしたが、関谷はそんなことにはお構いなく、幾ばくかの寄付を置いて立ち去った。前述の最初試着といい、数はそれほど多くなかったにしても、宗次郎の仕事を理解し、物心両面の援助をしてくれる人々も次第に増えてきた。しかし、だからといって、宗次郎夫妻の生活は少しも楽にはならなかった。沢子夫人が鹿児島市内を車を引いて回り、家々からボロや空き瓶をもらい集め、それを換金して得たわずかの金すらも、まず学校の経費を補うのが第一で、その残りでやっと夫婦の孤高をしのぐのが常であった。ある時は生徒も加わって、弱視や老亜の生徒が車の前を引き、宗次郎や全盲の生徒が後ろから押して、ボロや空き瓶をもらって回った。こうした学校維持費を得るための苦労は、その後ずっと続き、大正時代になってからもやっていたようである。大正3年に卒業した荒木愛は、当時を偲ぶ回想記の中で、当時の校長夫妻のご苦労は忍びがたいものがあった。今もし沢夫人がご存命ならば、高く高く表彰すべき方である、と述べているし、また別の卒業生は、見るも哀れを感じるような状況であった、とボロ集めの様子を表現している。ところでこの荒木愛は、鹿児島モア学院卒業後、しばらく宗次郎の助手として母校に勤め、後キリスト教に入信し、伝道のため学校を去った。晩年は、所沢市上新井の双葉病院に落ち着き、長く伝道と治療の奉仕の日々を送り、92歳で永眠した。日露戦争の最中であって、いろいろな苦労は相変わらず続いたが、こうして明治37年という年も、なんとか切り抜けて、新年を迎えることができた。11. 泉の実態調査。ところでこの時代のモア教育の実情はどうであったかというと、やっと訓問院とか講習所、モア院という、それもほとんど私立の施設がぼつぼつでき始めたという夜明けの時代であった。まず明治9年に東京訓問所、同20年に府立に移管、現在の筑波大附属モア、11年に京都府立モア院ができたのを皮切りに、明治20年代に新潟県高田、横浜に2校、八戸、岐阜、函館と6カ所が順にでき、同30年代に入ると静岡、福島、長崎、長野、豊橋、大阪、名古屋、徳島の順にでき、それに次いで全国で17番目に鹿児島慈恵モア学院が開校したわけで、九州では長崎に次いで2番目である。その後同じ年に 宮城、岡崎、翌37年に葛飾、久我山ができた。これら21校のうち、公立は京都、東京の2校しかなく、大部分が鹿児島と似たり寄ったりの苦しい経営状態であったと思われる。収容される生徒の数にも限度があり、この時代のもうローア児の就学率は極めて低かった。どの程度正確なものかわからないが、当時の鹿児島県下のもうローア者の数は、もう者400人、ローア者300人と言われていた。その中でも、泉郡、現在の泉市も含めて、が一番多く、77人。下泉村などは、一家村で13人もいた。宗次郎はかねてから、もう老児の日常生活や、その家庭の生活状況などを調査してみたいと念願していた。だが、出かけて行って調査するとなれば、旅費、宿泊費、食費、雑費など、相当の経費がかかる。学校の経営が火の車の状態なのだから、そのような余裕のあるはずがなく、なかなか実行に移すところまではいかなかった。何か良い方法はないものかと、折に触れて考えていたが、ある日、ふと名案が浮かんだ。明治38年、日露戦争は、奉天坂の海戦、日本海海戦と解消して、日本の大勝利に終わり、国民はその勝利に酔った。宗次郎はここに目をつけた。テレビはもちろん、ラジオもない時代である。勝ち戦の模様を知る手立てとしては、新聞しかなかった。であるから、日露戦争の写真を使って、日露戦争大勝利記念厳冬大会を開催し、観覧料として一人1000か2000ずつもらうことにすれば、調査に必要な経費ぐらいは捻出できるに違いない。奉天坂の海戦の総司令官は大山元帥、日本海海戦の連合艦隊司令長官は東郷元帥、いずれも鹿児島出身の軍人である。観客の集まらぬはずはない。これをもって泉地方に出かけよう。宗次郎はこう思い定めると、すぐに実行に移すことにした。もちろん、厳冬機など手元にあるはずがない。厳冬機でも当時は珍しい最新の機械だった。当時、山間通りに住んでいた英国人、ロンさん宅にあることを聞いていたので、訪問して事情を説明し、借用を申し出た。ロンさんは気持ちよく貸してくれ、いろいろと使用法についても親切に説明してくれた。沢子夫人が道案内兼映写技師、宗次郎が弁士、説明係を分担し、経費節減のため二人だけで出かけることにした。それから猛練習が始まった。説明書を沢子夫人に読んでもらい、それを聞いて宗次郎はほとんど暗唱した。夫人は厳冬期の操作の要領を覚えた。こうして準備が整った11月、学校のことは他の職員に頼んで鹿児島を後にした。当時の鹿児島本線は現在の肥薩線であって、まだ仙台と泉の間には鉄道は敷設されていなかった。夫妻は仙台に着いてから泉までの50数キロを歩いていくことにした。思えばちょうど10年前、山形から東京遊学のため、兄に伴われて30数キロぬかるみの道を福島まで歩いて以来の長い距離の徒歩行である。この往復の道中が宗次郎の生涯の中で徒歩で旅行した最長距離ではなかっただろうか。無事泉に到着した二人は、翌日から昼は村内のモア寺の家庭を訪問して、子供の障害や生活の状態、家庭の経済状態などを詳しく観察調査し、夜は小学校の校庭などを借りて、日露戦争厳冬会を開催した。村の人たちは大変親切で、いろいろとよく面倒を見てくれ、協力してくれた。約1ヶ月ばかりで、泉地方のモア寺の家庭全部の調査を完了した。二人が鹿児島に帰り着いた時は、年の瀬も押し迫っていた。いろいろと苦労はあったが、この泉での調査は、宗次郎にとって実に貴重な体験であった。この調査の結果は、 宗次郎にモア教育を根本から考え直さねばならないということを教えてくれた。モア教育を必要とする児童生徒は貧困な家庭の子供が多い。10名のモア児のうち、多少なりとも財産があり生活にゆとりのある家庭の子供は2名。なんとか人並みの生活をしている家庭の子供が3名。生活が苦しい家庭の子供が5名という割合であり、なんとか人並みに生活している家庭といっても、モア学校に入れるために必要な月額10円という仕送りができる家庭は数えるほどしかない。したがって10人のうち 7,8 人まではどんなにモア学校にやりたくても家庭の経済がこれを許さない。思えば宗次郎のところに集まって教育を受けている子どもたちは該当児の中のほんの一部の恵まれた子どもたちに過ぎない。なんとかしてこの子どもたちにモア教育を受けさせたい。そのためには、国なり県なり公の機関から就学補助費というような経費を支給してもらうようにする以外には、解決策はないのではあるまいか。まずは県に働きかけて、少しでも補助してもらうように運動しよう。それからの宗次郎は、機会あるごとに、そしてこれはと思う人に会うごとに、このことを繰り返し訴え続けた。ところがその当時は、まだ、盲人や老和者を集めて学校を作ろうなどと言っているが、目の見えないものや耳の聞こえないものに一体どんなことを教えられるのかという程度の認識しかなく、一般の人たちのモア教育に対する関心は極めて薄かった。であるからこの時代のモア児は障害がある上に学校にも行けない。したがってまともな定職について自立することも難しいという悲惨な状況のもとに放置されていたのである。そしてこれは単に泉地方とか鹿児島県だけの問題ではなく、日本全国どこでも似た状況であった。宗次郎が就学補助費の必要性を猛烈に叫んで回ったせいもあってであろうか、県から補助金をやるから出頭せよと言ってきた。大喜びして県庁に出向き担当者に会うと、これは現在盲学校に在学している生徒たちの学習に対する補助であるから他のことに使ってはならないという説明で、幾ばくかの補助金が交付された。宗次郎が主張していたのは、在学生に対する補助というよりも、入学したくても家庭の経済状態で入学できない子どもたちを就学させるために必要な経費を国なり県なりが負担してほしいということで、県当局の考え方との間には大きな差があった。その後、上京する機会があって、恩師の小西信八と会った時、この考えを述べて宗次郎が不満を訴えたのに対し、小西さえ、そんなことが実現するものかね、南雲君。よく考えてみたまえ。今学校にいる生徒に教えることだけでも大変な経費がかかるではないか。その上、食べることの面倒まで見てやるなんて、学校を個人と取り違えているよ。と一生に伏されてしまった。だが宗次郎は心中密かに思った。今に見ていなさい。やがてはなるほど、南雲があんなことを言って夢のようなと笑ったが、やはりあいつの考えが正しかったなと言われる時期が必ずやってくる。やがてはモア社に教育を受けさせるために国や県が就学補助費を負担するような時代が到来するに違いないと。現在鹿児島県が鹿児島盲学校のために支出している1年間の総経費を在学している児童生徒数で割ると1人当たり500万円を超し、これは県高校生1人当たりの20倍を超える。昭和58年度先見の明である。12、学校の発展。宗次郎が泉の調査から帰って間もなく、明治38年末、駐日英国大使マクドナルドが鹿児島を訪問。その際大使はモア学校の維持費として50円を寄付してくれた。39年は突起するようなこともなく過ぎ、明治40年9月、それまで学校設立者になってくれていた伊集院東一郎が都合により辞退した。そのため後任を 伝春病院長の加藤義輝に引き受けてもらった。加藤は丸1年勤めて、翌41年9月園田直蔵に譲った。園田は大正5年に死去するまで8年余り設立者の職を務めてくれた。明治41年を迎えた。開校以来5年、在学生は30名ほどになり、3月には初の卒業式を挙行することになった。何しろ校舎が狭いので学校ではできず、平野町の海文社を卒業式場に借りた。第1回卒業生は毛部が坂本茂、玉利重盛、松本光、木島森の4名、老亜生が別府栄吉1名の計5名であった。新聞記事、毛校卒業式。毛校卒業式、鹿児島盲学校の卒業式並びに記念式は29日午前10時、同時にこれを挙行したるが、唱歌直後報読の後、卒業生崎山雄吉、白石幸の両君に少々授与、校長の式辞学事報告ありて、来賓町田、お城両氏の祝辞あり。それより南雲氏は記念式辞として同校の過去現在を詳述し、10時守備よく終了せり。大正2年3月30日、鹿児島新聞、現南日本新聞より転載。その年の3月22日、内務省から事業育成の趣旨で助成金200円が交付され、6月には教育勅語が可視されて、次第に学校としての体裁も整ってきた。また9月には、英国皇族の金王と殿下が訪日し、鹿児島訪問の際、学校に100円の寄付を寄せた。深山にある鎮守官邸の収蔵庫には、この時の金王と殿下ゆかりの陶器が陳列してある。こうして宗次郎の熱意と実績が認められて、次第に協力してくれる人たちも増えてきたが、一方では生徒の数も増え続け、6畳未満では手狭になってきた。そこで宗次郎は学校の移転を考え始めた。当時市内平野町に和田仁左衛門という富豪がいた。醤油の醸造業で産を成した人である。この人が鍛冶屋町107番地一節では8番地に相当広い貸し屋を持っていると聞いた。そこで学校校舎として使わせてもらえまいかと相談に出かけた。都合よく和田の親戚の子が毛部の生徒にいたこともあって、交渉もうまく進み、割と心安く契約に応じてくれた。学校らしい体裁を整えるために適当に手を加えたり修繕をした。その費用が200円余りかかったが、すべて特殊化の基金で賄うことができた。新校舎は敷地が300坪、校舎が54坪で14室あり、教室、職員室、応接室のほかに3室を寄宿舎に、さらに社官室、食堂、調理室、調理員室、浴室、便所と振り分けて、なんとか学校らしくなった。これまでの6畳未満と4畳半だけの校舎に比べれば、大校舎である。修繕や運搬準備が終わり、明治42年2月11日、紀元節、現在の建国記念日の日を期して学校の移転を完了した。その年の12月、さらに同じ敷地内に2階建ての別棟を建てた。1階が2間、2階が2間で15坪。下を女子寮とし、上を校長住宅として宗次郎夫妻がここに住んだ。翌明治43年、当時内務省地方局長の職にあった鹿児島県出身の政治家、常滑武次郎は視察のため帰郷し、その際モア学校を訪れて参観したが、その後夫人の逝去にあたり、追善として金200円を学校に寄付した。さて、当時の鹿児島県下のろうあ教育の実情はどうであったかというと、宗次郎の鹿児島慈恵モア学院創立に先立つこと3年、明治33年7月5日、市内永田町に鹿児島ろうあ学院、佐土原学院ともいう、が設立されていた。 写真、鹿児島老学校。明治時代、佐渡原末が永田町に鹿児島老和学院を設立して盲老教育を始めたのがこの学校の起こりである。校舎はその後鹿児島盲学校と改称、校地も山下町、さらに総務田町に移り、昭和4年県立盲和学校となって全社を統合、戦後再び老学校と盲学校に分離した。写真は昭和11年建設の校舎で、戦災を免れ、後ろの鉄筋は戦後建築の小学部である。創設者の佐渡原末は東京盲和学校の教員をしていたが、鹿児島県国分村向けの出身で、同じ東京で警察官をしていた佐渡原梶郎と結婚し、夫梶郎が病気になって帰郷した際に夫に従って初めて鹿児島の地を踏んだ。夫の死後、子供もなく、ただ一人異郷に残された彼女は、いろいろと思い悩んだ挙句、自分のそれからの半生を老和教育に捧げようと決心した。それより先、京都盲和学院を卒業した伊集院菊は、市内の自宅で老和者を集め、手話によって国語、図画、手芸などの個人教授をしていた。佐渡原はこの伊集院に相談し、二人で老和学院を始めることにした。もちろん老和寺を持つ父兄からの強い働きかけがあってのことである。伊集院菊は前述の通り、宗次郎が鹿児島慈恵盲和学校を創設するとき、佐渡原学院から在学していた盲生徒とともに盲和学院に移った。この佐渡原学院もまた経営が苦しかったのは、盲和学院と同じで、佐渡原も宗次郎と同様に、あるいは女性であるがゆえにそれ以上の苦労があったことであろうと思われる。明治43年9月、鹿児島県指宿郡喜入町出身で、当時東京盲和学校の訓導をしていた有川直氏が夏休みに帰省した機会を利用して鹿児島盲和学院を訪れた。参観が終わった後、有川は宗次郎に向かって、鹿児島には老和寺の学校として佐渡原学院があるのだから、老和生の教育は佐渡原学院に任せて、あなたは盲生だけの教育に専念するというようにはっきり分けたらどうですか。その方がそれぞれ専門の教育ができ、学校経営の上からも生徒の学力向上という点からも効率的ではありませんか、と熱心に説いた。恩師の小西校長の意向も同じであるという。一理あることなので、宗次郎もその意見に賛成し、有川を仲介役に頼み、早速佐渡原学院と交渉に入る一方、評議委員会に諮って了承を得、実行することにした。その結果、それまで宗次郎のところにいた老和生9名、一説には19名、また別の話では25名とはっきりしないが、ここでは老和学校の記録を取った。は、別れを惜しみながら、当時冷水町に移転していた佐渡原学院へ転校していった。改祖した学校は校名を鹿児島盲学校と変更した。明治44年9月、台風が襲来し、暴風雨のため2年前に建築した女子寮兼校長住宅が倒壊した。2階部分はそのまま中庭に飛ばされて、床なしの離れ座敷のようになった。この建物は経費を安く上げるために、軍立徒弟学校の生徒に実習を兼ねて格安に作ってもらったものである。この復旧工事に1ヶ月ほどかかった。復旧工事が一段落すると、11月に郷里から実弟南雲貞吉を呼び寄せて、学校の会計事務を担当させることにした。この貞吉の夫人は沢子夫人の妹である。姉妹二人が宗次郎兄弟に嫁いだわけである。この弟の貞吉に庶務や書記の仕事のほか、園芸会開催主任という仕事もあてがった。園芸会というのは、学校維持費を得るための一つの事業として事前園芸会を催していたものである。貞吉は兄宗次郎の意を受けて、積極的にこの仕事に取り組み、成果を上げた。中央から四方何がし、伊藤何がしなど、 当時の著名な演奏家を招いて県下各地を巡回したり、生徒たちだけで市内の小劇場を借りての演芸会を催したりした。その宣伝のために生徒たちは前夜市中を提灯行列して歩いた。上級生が先頭に立って歩き、街角では拍子木をたたいて東西東西と口上を述べ、その後に鼓笛隊が演奏しながら続き、その他の生徒は声を限りに歌を歌って回った。目が不自由なので提灯火事を起こす者も多く、市中を一巡して夜中の12時近く学校に帰り着く頃には生徒の半数ぐらいは提灯は焼け落ちているのに棒だけを御所を大事に持っているという笑うに笑えぬありさまのこともよくあった。そのような懸命の宣伝が功を奏してか、演芸会当日は大入り満員の盛況で、芸を持つ生徒は張り切って舞台に上がり、次々に熱演を繰り広げた。学校の経営がどんなに苦しいかということを誰よりも生徒たちが一番よく知っていたので、彼らも必死で頑張ったのである。こうして得た益金はすべて学校の維持費に繰り入れられた。日本にとっても、また鹿児島盲学校にとっても、多事多難の時代であった明治は終わり、大正の時代を迎えた。学校の事務や維持費の募金に奮闘した宗次郎の実弟南雲貞吉は1年2ヶ月ほど勤めたが、火事の都合で大正2年2月退職して郷里に帰った。翌月、大正2年3月29日、第3回卒業式を兼ねて午前10時より創立10周年記念式典を挙行した。その日の宗次郎の考えは察するにあまりある。苦節10年、山の口町の一角に鹿児島慈恵盲亜学院の表札を掲げて以来のさまざまな出来事が彼の脳裏に去来し、万感胸に迫るものがあったであろう。衣食上、鹿児島県、南雲宗次郎、本年第1回神術・弓術並びに安魔術試験委員を嘱託す。明治45年6月25日、鹿児島県。修了証、鹿児島県私立鹿児島盲学校長、南雲宗次郎。右の者、師範学校、中学校、高等女学校、教員、盲教育に関する事項、講習会において、所定の学科課程を修了せり、よってこれを称す。大正2年8月14日、文部省、第28号。明けて大正3年1月12日、桜島大爆発の日である。午前9時半ごろ、たくさんの雷が一度に落ちたかと思うような凄まじい爆発音とともに地震が起こり、桜島は火を吹き、溶岩を流し、噴石と火山灰が降り注ぐ。いつ終わるとも知れぬ明動に、人々は恐怖のどん底に陥り、生きた心地はしなかった。写真、桜島大噴火。桜島は記録によると、1200年前の天平法治8年、764年以来30回ばかりの噴火の歴史を持つというが、近年では大正3年の噴火が大きかった。すなわち1月12日午前10時5分大爆発があり、11時には黒煙高く天に注し、その雲頂の高さ約3000メートルに達するという写真は、その11時の景況で噴煙は遠く関東中国に及んだという。これは危険だと思った宗次郎は、直ちに授業を中止し、通学生は帰宅させた。困ったのは寄宿舎生の処置である。このままにしていては危ない。そこで一式の45連隊に預かってもらうことにした。教員、三坂井が指揮して全員を引率避難させた。宗次郎夫妻は、夕刻まで学校に踏みとどまって様子を見ていたが、7時頃になってから学校を出て、城山の裏側の高台、総務太町に避難し、野宿して不安な一夜を明かした。翌朝学校に帰ってみると、幸いに校舎の土塀のあちこちに亀裂が生じた程度で、大した被害はなかった。 しかし人心が一応落ち着きを取り戻して授業が再開できるまでには2週間ほどかかった。さてこの頃、鹿児島にも電車が開通して鹿児島駅と高見馬場の間に走っていたが、この電車を西鹿児島駅まで延長する計画があるということを耳にした。当時の鹿児島盲学校は現在の高見馬場電停と鍛冶屋町電停のちょうど中間にあった。電車の線路が延長されれば高知の一部もその用地として取られる可能性が強く、そうなれば高知が狭くなるし、でなくても近くを電車が通れば騒音が学習の妨げになるし、第一、目の不自由な生徒の安全面が心配である。そう考えた宗次郎は思い切ってこの機会に学校を移転しようと決めた。職員にどこか良い借地はないものだろうかと相談すると、総務田に住んでいた三坂愛が、地代は高いけれど総務田に手頃な空き地がありますという。当時の総務田町中総務田付近はいわゆる田園地帯で、極めて閑静で学校を建てるには最適の場所であった。宗次郎はそこを借りることにした。都合のよいことにはちょうどその頃、商船学校の新校舎が落成し、それまで使用していた仮校舎が不要になるという。そのことを県庁の服部内務部長が教えてくれ、その上それを無償で払い下げてくれるよう尽力してくれた。払い下げを受けた商船学校の建物は5軒に16軒80坪で、それをそのまま移築した。また鍛冶屋町に建てました2階建て4間の女子寮兼校長住宅も同時に移築し、多少手を加えた。工事費はまた特殊課の寄付を募って、それで賄うことができた。7月11日工事を開始し、40日ほどかかって8月20日に移転を完了した。それから少しずついろいろな設備も整えていった。そしてこの年の秋、新しい校舎に九州地区の各盲ろう学校の教職員を集めて第2回西部盲亜教育協議会を開催した。10月8日から12日までの5日間であった。この頃には長崎、鹿児島のほかに大分、柳川、福岡、宮崎、熊本とできて、九州地区の盲学校は7校になっていた。翌大正4年1月9日、評議員会を開いて学校を財団法人組織に変更することに決め、許可申請書を文部省に提出した。またかねて県に対し県費補助の申請を提出していたところ、この年の3月6日付で県から補助金を交付する旨の通知が届いた。明けて大正5年1月27日、文部省から財団法人設立認可の指示が届き、さらに内務省からは今後毎年期限節の日に助成金を加付するという通知も届いた。同年7月10日には校長南雲宗次郎名で神術、弓術、鞍馬術の無試験検定の指定願いが県知事宛に提出されている。同年11月には平野町に住む野上佐太郎より御退転記念として学校基金にと400円の寄付があった。またこの年の12月4日、それまで学校設立者として努力してくれた園田直蔵が死去した。そのため校長の宗次郎が設立者を兼ねることとし、県に申請して許可された。大正8年7月、ろうあ部増設の件が認可され、10年ほど前に分離したろうあ生の教育を再開することになり、校名も私立鹿児島盲亜学校と改めた。私立は私立。この年の3月には神術、弓術、鞍馬術の無試験検定の指定が県庁を経由して認可された。修了証。鹿児島県私立鹿児島盲学校長南雲宗次郎。右の者、盲人教育に関する講習会において所定の学科課程を修了せり、よってこれを称す。大正8年8月15日、文部省。